はい、シネマクティフ東京支部の無声配信です。
ごめんなさい、ちょっと。
私ははい。
なんか今すごいスローになったんですけど、今
あ、まさかスローで喋ったんです。
ごめんなさい、なんか、回線がおかしいかと思ったらごめんなさい。いや、
もう一回やりますか。もう一回。いいですか。
大丈夫です。はい。
ただボケただけなんですけど、まあ、いきますね、もう一回。はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。
今なんか、なんておっしゃいましたか
東京支部です、はい、今日は。
ありがとうございます。はい。
で、今日は魚の子をやるんですけど、
はい。
はい。この映画は、2022年制作の日本映画で139分ですね。
うん。
今日監督が沖田修一さんで、脚本が沖田さんと前田志郎さん。
うん。
原作があって、さかなクンの小説っていうか、自叙伝があるんですね。
ですね。はい。
はい。で、映画 .com の説明を見ると、魚類に関する豊富な知識で、タレントや学者としても活躍するさかなクンの半生を、沖田修一監督がノンを主演に迎えて映画化。ということですね。
うん。
じゃあ、この感想を僕から話したいと思います。はい、お願いします。で、じゃあ僕から行きたいんですけど、
はい、お願いします。
僕は、すごく面白かったですね。
おぉ。
まあ、この、9月下旬かな、
うん、
の注目作品の時に、まあ、これはなんか、横道世之助っぽい話なんじゃないかって、まあ、予想してたんですけど、
はい。
まあ、やっぱそんな感じも、部分もあって。うん、まあ、僕は沖田修一さんのやつ全部見てるわけじゃないですけど。
はい。
はい。まあだから、いろんな作品と比べて何か喋ることはできないですけど、うん、まあ横道世之助と比べた感じだと、まあすごい似てるし、
うん、
横道世之助の場合なんか周りの語りなんですよね。あの、佐々木インマイマイみたいな。
はい、ああ、本人、主人公が、まあ出てくるわけじゃないっていうか、周りの人の話で。はい、
主人公が出てくるんですけど、うん、その周りから見た主人公みたいな話で、でも今回はなんかそうじゃなくて、
うん、
一人称視点っていうか、さかなクン視点みたいなの結構ある部分があるんで、さかなクン視点っていうか、まあ、ミーボー視点みたいなのがあるから、うん、まあそこら辺ずつ違うんですけど、
うん、
なんか、こう、一人の人間が周りに影響を与えていくみたいなところはなんか似てるかなっていう。感じがしますね。
うんうんうん、
だから、監督の得意な感じなのかもしれないし、まあ、脚本もあの人もね、沖田さんと前田さんっていうのも、二人でやってますけど、これも横道世之助と同じ。
ああ、そうですね。
やってますよね、
はい
はい。で、僕はなんだろうな。やっぱ、誰が見ても思うと思うんですけど、やっぱこの映画って、自分が好きなことをやり続けるとか、
うん、
それを肯定していくっていうことの素晴らしさみたいなことだと思うんですよね、
うんうんうん、はい。
やっぱ周りがその結構なんだかんだ言っていいやつしかいない、出てこないじゃないですか、
うん、
まあ、もうさかなクンって統一しますけど、ミーボーって言わないで、
はいはい、
さかなクンがなんかいろいろ失敗はするんですけど、なんかあんま怒んないし、
うん、
だからそれ現実では多分もっと全然違うかっただろうし、
うん、
まあ、いじめだったりとかそういうこともまあ多分多少あったと思うんですよね、
うんうんうん、
でも、そこはもう、多分意図的にもう全部省いていて、
うんうん、
で、それはなんかリアルとは違うじゃないかっていう意見もあるかもしれないと思うんですけど、
うんうん、
で僕はなんかその、何かを突き詰める楽しさみたいなのを訴えたいっていう話にしたいんだろうなと思うんで、
うんうん、
むしろそれがない方がいいかなっていう気がするんですよね、
うんうんうん。
なんかそこでいじめとかなんていうか、すごいなんか抑圧されるみたいなことが続くと、そこをなんか、こう肯定したいっていうか、見てる方もなんか、やっぱ、こういう風にしてたらダメなんだなっていう風な風に思ったりするじゃないですか。
まあまあそうですね。まあマイナスの方向に働いちゃ
う。そうそう、感情的にも。うん、はい。
大変さが、まあ、大変さが出ちゃうっていうことですね。
そうそうそう、そう、うん。大変なんだな、やっぱ、みたいな。やっぱよ、ネガティブな感じであんま良くないと思うんで。
そうですね。うん、
だから、このテーマにはすごい合ってるのかなっていう風に思いましたし、
うんうん
うん、あとはまあ、さかなクン視点だから、本当はいじめられてたのかもしれないんですけど、
うん、
彼はこう見えてたっていう可能性もあるし、
はいはい、
だからそこのもすごいっていうか、
うん、
だから総長みたいなやつ本当はもっとひどいのかもしれないけど、
うん、
なんかもう、魚に熱中してるから、まあ、少々のこと別に、もう忘れてるっていうか、
うん、
まあ、良いように撮ってるみたいなのがあるのかなっていう気も
小学校の時にちょっとなんか悪口言われるみたいなシーンありましたけど、
はい、はい、好きなんだろうみたいな、
ね、好きなんだろうって言ってね、そしたらなんかエロって言ってたのな。
あ、そうかそうか、エロみたいな
言われて、エロって言われてて、一緒になって手を立てて、エロってやってるっていうね。
そうそうそう。
全然いじめられてる感じはないんですよね。
はい。
うん、それはあったかもしれないですよね。
うん。うん、そういうテイストも僕は、本作に関して言えばすごい良かったなっていう気がしますし、これを見たら、多分みんなさかなクンのことを好きになるんじゃないかなっていう。
うんうんうん、
やっぱなんか、色物的なところに見られがちじゃないですか、喋り方とか。
そうですね。
でも、まあ、僕はその、まあ、研究やってたっていうところもあったので、
はい。
なんか、彼の研究者としての目みたいなのもやっぱ、知ってるっていうか、まあ、多くの人知ってると思うんですけど、
はい。
でも、それ知らないで、そのタレントとしての彼しか知らない人もいるかもしれないから、うん、そうなるとちょっとかなり色物っぽく見られるってるかもしれないけど、
はい。
この映画でそこを描かれてないのはちょっと残念なんですけど、
うん。
なんか大学とかでも、研究したりとか、
うん、
その後してるじゃないですか。
そうですね。
なんでそこ描かないんだろうな、ちょっと僕はそこ残念ですけど、
うん、
だからなんか本当にやりたいとことまでできてるし、
うん、
そういう学術的な面までも、なんか新種を見つけたりとかもしてるんですよね、
うんう
ん。だから、はい、なんかその、実際にちゃんとこう、夢を叶えてるし、うん、すごいなと思いますし、
はい。
はい、あんだけ前向きにずっと生きてられるのって本当、すごいし、羨ましいなっていう気もしましたね。
うんうんうん、はい。
で、あとは、その、この映画でやっぱすごいのは、ノンだと思うんですよね。
はい。
僕はノンの映画、まあ、そんな全部見てるわけじゃないですけど、
うん、
ベスト映画なんじゃないかなって思うぐらい、
うん、
ハマり役だし、
うん、
まあ、彼女があの役やったから、この映画が成立してるんじゃないかっていうぐらい、はいはい、本当に魅力的でしたし、
うんうん、
まあ、ぶっちゃけ僕は、ノンみたいな人は、女性としては別にそんな好きなタイプではないんですよね。
はい。
まあ、可愛いなとは思うかも、ですけど、ちょっと中性的すぎて、ちょっと僕は、女性として見れないところがあって、うんうん、なんですけど、今回は本当、逆に男の役をしてるんですけど、
うん、
すごい可愛いなと思うような、
うん、
人間的にも、見ても。だからなんか、本当、こう、なんて言ったらいいんだろうな。ノンのアイドル映画みたいなところとして見ても素晴らしい出来だったなっていう。なんか、インタビューとか聞いたり、普段の彼女の言動を聞く限り、すごい、ちゃんと考えてるし、頭いいじゃないですか。
はいはい。
でも、なんか、雰囲気は、この、さかなクン、まあ、ミーボーのイメージというか、もともとそんなとこないですか？なんかちょっと、なんか抜けてるっては変ですけど、なんていうかな、なんかふわふわしてるっていうか。
まあそのイメージは一致しましたね、僕も最初。うん。
うん、それもまただからよかった。うん。
天真爛漫というか。
あ、そうそうそうそう。うん、
そういうところはぴったりだなと思いました。はいはい。
うん。だからまあ、本当そこも見えたのが良かったなっていうか、彼女のがみんなすごいハマってる人はハマってるじゃないですか、ノンのことを好きだって。
はいは
い、うん、僕はあんまピンときてなかった部分もあったんですけど、まあ、多分音ゲーさんほど全然好きじゃないですけど、まあでも、好きな人がいるのは分かるなっていうレベルまでは理解できたというか。
あ、ほうほうほう。
はい。いうふうには思いましたね。
なるほど。
だから、音ゲーさんの意見も聞いてみたいなって、すごい、こう見てて思ったっていうか。で、あとは細かい点になるんですけど、
うん、
なんか、まあ、ノンとか以外の配役もいいなと思ってて、
はい、
すごい細かい役ですけど、鈴木先生いるじゃないですか、学校の。
はいはい、
あれなんか予告編でも流れてますけど、なんか、
うん、
お散歩していいみたいなこと言ったら、
はい、
みたいな、いうシーンがあるんですけど、
はいはいはい、
その絵っていう間がめちゃくちゃいいなっていう。さすが芸人だなっていうね。
うん、
あとその、総長のなんか、そういう染み方じゃないよみたいな言うとかあるじゃないですか。
あ
の間もすごい素晴らしいなと思ってて、
うん、
なんかインタビューで、なんだ、チンピラじゃないや、なんで、不良役の人たちが、なんか、こういう不良だと面白いみたいな感じで、おのおのこう、まあアドリブなのかわかんないですけど、アイディアを持って演技してたみたいなことをインタビューで言ってたんですね。だから、沖田さんが好きそうな、その、ヤンキーみたいな図を、自らこう考えてたから、結構なんかピリピリしてるっていうか、その悪い意味じゃなく、
はいはい、
してたみたいなことを言ってたんですけど、はい。まあなんかそういう頑張りもなんかすごい見えましたし、まあ、そのインタビューで愛され、 不良みたいな感じだったのかな愛されヤンキーみたいな感じなんですけど、まあまあすごいわかるなっていうか、
はい。
それがすごい良かったですね。まあだからその柳楽優弥の役も含めて、
うん、
実際のヤンキーとはもう全然違うし、マイルドだと思うんですけど、この作品としてはすごい、テンションが良かったなぁと思いましたし。あとは、この作品は、日本以外では絶対通用しないんじゃないかなとは思って。
ああ。
さかなクンのこと知ってる前提みたいなのもないですか？
まあ、そうですよね。
でも僕はだからそれがいいなと、僕は思ってるんですね、うんうん。別に世界中に通用する映画だけがいいよ、うんうんうん、映画だとは思わないんで。うんうん、まあ、よく言う言葉ですけど、日本人でよかったなっていうふうに思いました。これがわかるっていう。
はいはいはい。僕もそれはちょっと見ながら思いましたね。
うん。
でも別にそれでいいよなっていう。
うん。
うん、
いや本当、ドメスティックだけど。
はいはい。
はい。それは、そういう方向の作品もあるんだなっていう。
うんうんうんうん。
なんか、ドメスティックだけど普遍性もある映画ってすごいなっていうか、うんうんはい、あんまないじゃないですか。なんか日本だけで完結して、
うん、
なんか日本以外通用しないような映画を作る。ってる人もいるじゃないですか、
うん。
でもあんまなんか普遍性もないし、普遍性っていうかなんかそのあんま訴えかけてくるものないし、
うん、
なんか見てなんかもう意味なかったなみたいなこう作品多い中、うん、逆になんかドメスティックなんだけど、すごい伝わってくるものが多いっていう、うん、本当いい映画だなと思いましたね。
そうですね、うん。まあ予算がやっぱり日本映画はかけられない、まあ、
うん、
構造的な問題はあるんですけども、
はい。
そういう意味で言うと、まあ、一つはこういう方向での生き残っていくしかないかなっていうところはありますよね。
うん、そうですね、うん。
その新たな、まあ、一つの答えのようにも僕は思いましたけどね、
うん。うん。まあ、あんまり暴力とか、そういうアクションとか好きじゃない人も多分いる、たくさんいるじゃないですか、まあ、なんか、
うんうん、
こういうテイストで、
うん、
こういう作品っていうのもあっていいと思いますし、
はい、はい。
はい。すごい面白かったですと思います。で僕はいくつかわからない点があって、
はい、
一つは最初に出てきた結構お金持ちみたいな家で、
うん、
ミーボーが服を選んで最後なんかスーツみたいな着て行くじゃないですか、
はい、
であれ実家なのかなと思ったんですけど、
うん、
でも実家は違うじゃないですか最後、うん、最後というか最後に出る、うん、あの家の違いって何なんだろうなっていうのが分かんなかったっていうのと、うん、もしかしたらその今さかなくんが住んでるような家はあれだけ立派だっていうことなのか、
うん
でも結構古めかしい家だったから、
うん、
だから、どうなんだろうなっていうのを、
うん、
そこが疑問だったのと、うん、あとはその、僕は原作読んでないんでわかんないですけど、漁業おじさんっていうのが、本当にいて、
はい、
そういう影響を与えてくれた人がいたのか、
あ、
それがもしくはその、なんて言ったらいいんだろうな。だから、この映画出てくる漁業おじさんの位置づけというか、
うんうん、
偶話としての話なのか、本当に、それらしい人がいたのか、
うんうんうん。
しかもなんか誘拐事件みたいな感じで公開されたのかとか、
はい、
そこら辺ちょっと、もし知ってる人がいたら教えてほしいなっていうか。で、この回転としてもう一点は、はい、エンドロール見てたら、バタフライナイフ指導って書いてる人ですね。そんなのあるんだと思って、
めちゃくちゃ回してましたよね。
無意味に回してた。
うん、あれが正しいのかどうかよくわかんないですけど、
はい、
指導が入ってたわけですね。
そういえば、ブタフライナイフ持ってた人は、
うん、
佐々木インマイマイにも出てきましたよね。
あ、そうなんですね。
パチンコ屋の人じゃないかでしたっけ。
ちょっとキャストで出てきてるかな。青鬼って呼ばれてた人ですよね、多分。青い T シャツ着てて。
そうそうそうそう。
うん、ちょっと。
ナイフを服で拭いてた人です。うん
うん、出てきてない。かなあ、このキャストの一覧に、うん、ちょっと今映画 .com のあれを見てますけど、
あ、
ちょっとわからないですね、ここだけでは。
はい。
あ、そうですね。
で、僕、まああと全然関係ないですけど、僕もああいう中途半端なヤンキーだったんで。
え、そうなんですか？
はい。
それは初耳ですね。
え、中学の時ですけど、
中学の時、え、
僕中高一貫なんですね。
はい、はい。
で、高校は私服なんですよ。
はいはい。
で中学の時は、まあ、普通の学ランなんですけど、
うん、
ああいう短ランとか、ボンタンとか履いて、でも学校は厳しいから、どんな履いていたらマジで殴られるんですね。だからなんか、ロッカーみたいなのを入れて、帰りに着替えて帰る。行きもそれで来て、みたいな。でもある日見つかって、 なんか体育教師に呼ばれて、
はい、
なんか、思いっきり殴られたんですよ。そして顎を外れて、
え、
はい。今思えば結構やばいんじゃないかっていう。いや、
それはまずいですね。
いや、まあ、当時でまあまあ。
病院行ったんですか、女の
子。病院行きましたよ。顎外れてますね。
それすごい問題になるやつじゃないですか。
そうそう。でもまあ、その時は僕が悪いってはまあ思ってたんで、まあ、高速に従順なヤンキーだったんで。
それヤンキーなのかな。
いや、わかんないです。はい。
いや、
でも結構真面目な高校だ、中高だから、そんなやってる人あんまいなくて。でも2、3人そういうのが好きな奴らがいて、それぞれで一緒に帰ったりとかしてました、ね。
それはちょっと信じられないですね、今。
あ、そうっすか？
おい。まさか、まさかって感じですけど。
あ、そうっすか。でも僕、大学の時は、
はい。
坊主で金髪だったんで、ずっと。ずっとじゃないけど。
坊主で金髪。あ、まだ短い食って金髪。
金髪、はい。ロットマンみたい。
全然わからないですよ、もう雰囲気が。全然想像がつかない。本当ですか？
なんだっけ、エグザイルの人で、頭に、なんか、
線が入ってる。
線入ってるじゃないですか。うんうん、あれも、ああいう感じでやってましたね。金髪で。
マジっすか。
だから、今とは全然違います。やからみたいな感じです、はい。でも別にそんな、なんかやばい喧嘩したりとかするわけじゃないですけど。
はいはい、まあ、
はい、
映画みたいなことはなかったと。
ああ、そうそう、あんなもう中途半端ヤンキーみたいな感じで。っていうのを思い出してましたね。
そうなんだ。
はい。
いや、びっくりだな。
多分写真とかだから残ってる
か
もしれないです。
はい、全然想像できない
です。あ、でもあれですよ。中学の時は、だから、色とかは染められないんで、
はい、
すぐバレるじゃないですか。それ黒、
まあまあまあ、
毎日黒くはできないんで、うん。だから黒いけど、なんか、赤い靴下とか履いてました。
ああ、まあ。
それがかっこいいと思ってるっていう、それがダサさ加減みたいな。いやいや
まあ、でもそれぐらいしかできないですよね。だから、その、
そう
何かを。外れようと思ったらね、うん。そういう細かいところでしかできないですもんね。中学生ぐらい、ね。
あの、学ランの裏のボタンの止めるところをちょっと変えるとか。
高速だな。わかりますでも、それやってる人いましたね。そ
ういました
ね。いろいろ。誰も気づかないんじゃないかなとか言って思いながらね。やってる人いました、ね、うん。
で、あと、まあ、この映画の関係してるけど、まあ、あんま関係ないことなんですけど。
はい。
僕は、だからその、さっき言ったみたいに研究を、まあ、して、まあ、今もしてるんですけど、はい、その、大学院の時の隣のラボっていうか、その研究室に、
はい、
まあ、僕が所属してる研究室とは違う研究室なんですけど、
うん、
昆虫の研究してるところがあって、で、そこの、その、まあ、ドクターコース行ってる人と、まあ、喋ると、まあ、本当に昆虫が好きなんですね。
あ、
子供の時から標本を作ってるように。
うんうんうん、
で、まあ、その後も、まあ違う分野とか行くじゃないですか。
はい。
で、その道がすごい好きでそこにいる人ってやっぱいるんですよね。
うん。
だから生物学がすごい好きとか、
うん。
もう、なんかそれをやってるだけで楽しいみたいな人ってやっぱ世の中にたくさんいて、うんうん、まあ魚くんみたいな人ですよ。
うんうんうん。
で、僕はそういう人に出会って、あ、もう絶対この人に叶わないなって、
すご
い思っちゃったんですよ
ね。うんうん。
例えば、その人別に映画なんか見なくても全然楽しいし、
うんうん。
だトータルの時間として僕だから映画見てるから絶対勝てないですよね。うんうんうん、もうまずその打ち込み格外というか。
はいはいはい、
だから、あ、僕はこういう道じゃないなっていうふうにその時すごい思ったっていうか、それはもう実感しましたし、まあだからそのこまで打ち込んでることがいいかどうかはまた別なんですけど、
うんうん、まあそうですね、うん。
でも、やっぱそういう人が新しいものを生み出すんじゃないかなって僕はすごい思うんで、
うん
う
んう
ん、やっぱある意味変態というか、
うんうん、
あの、例えば、ビル・ゲイツとか、
うん、
なんだっけ、スティーブ・ジョブズとか、ああいう人もちょっと、うんうん、まあ、それに打ち込んでも、
うん、
それが何も知らんみたいな人も結構いるじゃないですか。はいはいはい、
うん、
だからそれぐらいな人間じゃないと世の中を変える研究なり、
うんうん、
その発明なりってできないのかなっていうふうに、
うん
う
ん、
まあ、
うん、
でもまあ僕は他の好きなことあるから、まあ、それでいいやっていうふうに思って、
うんうんうん、
まあ、自分の幸せはそっちなんだなっていうところを気づかされたというか、
はいはい、
みんながみんな魚くんになる必要ないですし、
まあ、ね、
まあ、慣れないですし、
うんうん、
でもそれなりの楽しさがあるし、
うんうん、
でもそうじゃなかったとしても魚くんが認めてあげれる社会だったらいいなっていうふうに。う
んうん、そうですね。それが大事かなってやっぱ思いますよね、はい。そういう人がちゃんと生きていけるというかね。
は、
う、
い、
ん。まあ、いわゆるオタクって言ったりとかね。
はい。
まあ、変態と言ったりとかいろいろする言い方あると思いますけど、
う はい。
もうそれしか興味がないとか、いう人でもちゃんとそれなりに生きていけるというか、そういう活躍できる場があるってことがやっぱり大事だと思いますね。はい、
うん、
まあ多様性の
人。どんな人であっても当然ね。
思いますけど。うん、だそれが結局、まあ例えばビル・ゲイツとかね、
うん、
ジョブスみたいのにつながるってことになると思いますから。
うん、はい。
なるほど。
という、あの、シネマクティフの柳楽優弥が、お伝えしました。中途半端ヤンキー。
はい。いいと思います。はい。
じゃあ、乙芸さん、お願いします。
はい、とても良かったですね、魚の子は。
おお。
はい。で、僕はその、もちろん、この映画のテーマである、
うん。
まあ、好きなことを突き詰めるとか、
うん。
いうことも、まあ、見てて感じはしましたけど、
はい。
それよりも何よりも、まあ、この、沖田監督の、まあ、人間の捉え方というか、
うん、
その、要するに誰も悪く描かないというか、
はい、
そういう描き方は僕は素晴らしいなというふうに思いましたね、見てて。
うん、
で、過去の作を思い返してみると、僕は南極料理人と、
はい、
キツツキと雨を見てるんですけど、
うん、
その時はまあ、だいぶ前なんで見たのが、そこまで、こう、今言ったようなことを感じてはいなかったかもしれないんですけど、
はい。
で、まあ、今回の作品は特にそうなのかもしれないんですけど、先ほど松さんがおっしゃったように、うん、その、すごい、さかなクンが苦労してさかなクンになったっていう話にしちゃうと、やっぱハードル高いんだなみたいなふうにね、思ってしまうんで、
うん、
そうじゃなく、ないように描いているところですね。多分あえてだと思うんですけど、
はい。
それもあって、その、不必要に、不快なシーンがないっていうところが、うん、僕が一番この映画で感じたところですね、
うん
うん。で、まず、先ほど松さんもおっしゃったんですけど、ほぼ誰も怒らないんですよね。
うん、
怒鳴ったりとか、そういうシーンはなくて、うん、
はい、
特に、まあ、井川遥さん演じる、
うん、お母さん、
ね。お母さんですよね、母親ですよね。うん、まあ、何が起こっても何をしても、
うん、
それでいいんじゃないというかね、
うん。
全工程みたいなところですね。
はい。
まあ、だから魚くんが魚くんになれたんだろうっていうところはあると思うんですけど。
うん。
まずそこは一つ大きいですし、まあ、どこまで忠実かわからないですけど、そういうふうに描かれているなっていうところと。
うん。
まあ、ちょっと両親が意見が対立するっていうシーンもあったんですけど。
うん。
それでもやっぱり怒鳴ったりはしないというかね。
はい。
うん。
ちょっと嫌です。冷静に会話してる感じですね。
それが、母親は母親でその、まあ、やっぱちょっと昔の日本だったら、
うん、
親父の言うことが、まあ強くて、母親はちょっとそれに従うというかね、うん、いう感じになりがちですけど、はい、そうじゃないところとかも良かったと思いますし、うん、あと、まあ先ほど、漁業おじさんの話ちょっとされましたけど、
はい。
まあ、不審者みたいな風にね、描かれる。
うん、あれ思いっきり不審者ですけどね。
で、
そう考えても。
さかなクンのインタビューを読むと、はい、どうもあれは、まあ、魚に詳しい人がいたっていうわけじゃないみたいなんですけど、
うん、
自分が、その、子供の時に、結構ああいう変なおじさんがいたらしいという話で、
うん、
それを持ってきてるみたいなんですよ。だから、
うんうん、
なんか、なんかお菓子を配ったりとか、やたらに、やたらとなんか、がこの前で話しかけてくる、なんかそういう、はいはい、まあ、いわゆる、今だと不審者と言われるようなおじさんが結構いたみたいで、うん、はい、それをモデルにしているというか、
うん、
まあ、あの服装とかね、
うん、
なんか、まあ、
トレンチコートみたいな。
そうそうそう。そういうものがあのモデルみたいですけど、
うん、
だから魚について、あの漁業おじさんには教えてもらったとかいう、そういう話では多分ないみたいですけど、
うんうん、
で、まあ、その、まあちょっと、なんでしょう、警察を呼ばれちゃう漁業おじさんのシーンでさえ、なんかやっぱり彼も悪く描かれないですし、別に。任意同行を求められるところもね、
うん。
警察官さえ悪く描かれてないというか、すごい丁寧な警察官でしたけどね、あれは。
うん。
うん、あとは、これは何と言っても不良の描き方ですね、
うん。
うん。この田舎の不良の描き方が、まあ僕は完璧だなって僕は思いましたね。
ああ、そうですか。
はい。その忠実だとかそういうことではなくて。
ああ、はい。
いや、もう、これでいいでしょって思いましたね。
ああ。
いろんな不良の描き方とか、例えば、不良映画ってあるじゃないですか。
はい。
まあ、僕はあんま見ないんでよくわかんないですけど、
うん。
今やってますよね。ハイ&ロー。 の新しいし、うん、やってますよね。はい、とか、はい、まあ、クローズドっていうような映画もあると思うんですけど、はい、まあ、あれは完全にアクション映画で、めちゃくちゃ乱闘するし、うん、めちゃくちゃ怖かったり、めちゃくちゃ多分かっこいい人が出てくる感じだと思うんですけど、
うん、
まあ、それと真逆というか、
うん、
なんか、めちゃくちゃ緩い、不良たちの描き方、言葉遣いだったりとか、うん、なんか、あの、それこそ、本当に田舎なんだろうなっていう感じのファッションだったりとか
。はい。
はい。でもめちゃくちゃそれが良くて、
うん。
もう、今後、日本の映画で不良みたいな描くときはもう全部これでいいんじゃないかなっていうふうに思いましたし、
うん。
あと乱闘シーンもちゃんとあるじゃないですか、その不良同士の。
はいはい。はい。
構想みたいな感じでね。
うん。
それもめちゃくちゃ緩いじゃないですか、あの、
うん。
一応戦ってるんだけど、
はい。
誰も血を流さないし、
うん。
なんか、戯れてるだけというか、
うん、
で、その横でカブトガニがちょっと、テクテク歩いて
た
と
か、はい、
そう、
うん、
いや、素晴らしいなって僕は思いましたね。
うん、
はい、もうここで100点だなっていうふうに僕は思いました。
うん、
はい、まあ、そういう、まあ、要は、不快だなっていうような思うシーンとか、
うん、
なんか、怖いなみたいなシーンが全くないし、まあ、それを笑いに転換できる、まあ、センスなのか、まあ、先ほど松さんおっしゃってましたけど、あの、役者の皆さんでいろいろ考えてやられたっていうこともあるかもしれないですけど、あそこのシーンがすごく良かったですね。
うん、
はい。あとは、さかなクンはその就職もなかなかうまくいかなくて、例えば水族館とかね、
うん、
歯医者で水槽を作ってくれとか言われたりとか、
うん、
いろいろやるんですけど、まあ、結構まあ失敗ばっかりで、
はい、
なんですけどやっぱり怒る人いないんですよね。
うん、
歯医者のおじさんも、そういうの
じゃない、うん。めっちゃ綺麗そうだけど。そうそう、
怖い人かなと思ったら、うん、そういうのじゃないんだよなっていう、うん。そういう本気のやつじゃなくてさ。
で、自分でも分かってんだって。本気じゃないっていうことは。そうそうそう。
もうちょっとキラキラしたやつで、
うん、
が欲しかったみたいなね、感じとか、うん。すごいいい感じだし、あと、ヒヨーですよね。あの、同級生の、なぎらゆうやが演じてたヒヨーが、はい、なんか恋人、に合わせるっていうね、うん。なんか一緒に食事するみたいなシーンがあるんですけど。うん、
はい。
あそこも、実はまだ、要するにあれは、恋人同士の喧嘩が、あそこで、省略されてますけど、あるわけなんですけど。
うん、そうそう。省略もいいんですよね。そうですね。そこもだから意図的に省略してる
って。普通だったら言い争いをするシーンが普通映画で入ると思うんですけど、それさえないんですよね。うん、それも、まあ不愉快だからっていうか、まあ監督は必要ないということで、
うん、
バサッとカットして、ちょっと、費用が、なんか嫌そうな顔をするね。
うん。
あの、さかなクンのことを悪く言うみたいな、馬鹿にするみたいなことを言ってる彼女を見て、うん、ちょっと嫌な顔をするっていうのでもう終わりなんですよね。
そうですね。
彼女はもう帰っちゃうっていうね。
うん。
いや、あのシーンも素晴らしい。
秀逸ですね。
そう、すごかった、
ね。柳楽くんの演技力も。
まあもうそう、それも素晴らしいいですし、何にも分かってないさかなクンをね、横に座ってるってね。うん、はい。それも面白かったですけど、はい。で、そんだけなんか、あの、こう、柔らかくというかね、優しく、うん、そういうシーンが多いんですけど、ただその、締めるとこはちゃんとあって、その、
うん、
魚を捌くシーンはちゃんと描かれてるっていうのが僕は、まあ、あれは立派だなと思って、
うん、
まあ、ノン本人が、魚を、生きてる魚を本当に捌くっていうシーンがちゃんと入ってて、うん、いやあれはなんか、その、さかなクンの考え方にも通ずるものがあるんじゃないかなってちょっと思って。
うん。
要するにさかなクンは魚大好きなわけですよね。
うん。
なんですけど、ただめでるだけじゃなくて、ちゃんと食べるというか、ちゃんと料理の仕方とかも詳しくて、うん、まあ美味しくいただくというところとかをもう大事にしてる。
はい。
というのはあると思うんですけど、うんはい、なんかそういうのがちょっとあそこのシーンに込められてるんじゃないかなみたいなところはあって、
うん。
ちゃんと生き物をなので、やっぱり、あの、ただ捕まえてね、見るだけじゃなくて、まあ、命をいただくみたいなところも、
うん、
そこはちゃんと描かれてるっていうところはすごい、なんか僕は好感を、
うん。
覚えましたね。
うん、なんかあの、ノンが捌くときめっちゃ跳ねるとかあるじゃないですか。
そうですね。大丈夫かなってちょっと。
そう、あれビビんなくてよく演技してるなって。
だから、
ビクッとかしそうじゃないですか。
そうですよね。わっとかってね。でも、
平気だから。
さかなクンなんでね。
うん。そうそう。さかなクンだったら絶対そうならないはず
だ、ね。そうならないってね。ちゃんと まあ、何テイク撮ったかわかんないですけどね。
まあまあ。
うん。あれはすごくいいし、ちょっと、こっちがびっくりするようなシーンですけど、
うん。
うん、いや、偉いなって僕は思いましたね。
まあ、海にも飛び込んでますね。そう
そう。あとやっぱりお話としてやっぱり、さかなクンの周りの人たちが、ちゃんと彼を助けるというか、
うん。
うん、まあ、優しいですし、逆に、さかなクンに助けられたりとかね。
うん、
いうところもあって、いや、話としてもすごくいい。まあ、まあ、実話なんですけど、ほぼ、すごくいい風にできてるな、っていう風に思いましたね。はい。まあ、これが良かった点の一つで、まあ、
はい、
まあ、最初に言えばよかったですけど、その、不要なシーンというかね、不必要な、こう、不快なシーンがないよっていうところが一つで、
はい。
で、もう一点は、やはり、ノーネン・レナというキャスティングの見事さですね。はい。まあ、ノンと言われては、おりますけれども、
はい、
これは僕が見てて、
うん、
もちろんさかなクンの映画なんですけど、まあ見た目はさかなクンには見えないので、
うん
うん、でまあ性別も違うっていうところもあって、別にもうそれは最初に言われてるように映画でね、
はい、
性別なんかもうどうでもいいっていうかね関係ないんですけど、うん、これはさかなクンの映画というよりはさかなクンをモデルにした別の人の映画だなっていうふうに僕は見てましたね。うん、まあ、この映画の中で言うと、ミーボーですよね、うん。ミーボーの映画だなっていうふうに、僕は本当に思って、
うん、
ノンが演じるミーボーの映画だなっていうふうに思いましたね。
うん、
だからミーボーっていうのはまあ、当時のあだ名らしいんですけど、
うん、
まあだけどまあ、そのさかなクンとは別の人の話っていうふうに感じましたね。まあ、いい意味でなんですけど、うん。で、先ほどもちょっと言ったんですけど、ノンのその魅力の、一つである、その、さっき言いましたけど、天真爛漫な感じとか、
うん、
そういうものを存分に引き出している映画だな、っていうふうに思いましたね。
うん、
で、それと、まあ、松さんもおっしゃったんですけど、これをノンをキャスティングしたっていう時点でもう、まあ、勝ちみたいなところあると思うんですけど、
はい。
まあ、その良さと、その、まあ、それを意識してキャスティングしたかわからないですけど、さかなクンとノンの共通点みたいなところはまあまああるんじゃないかなと思って、
うん。
それは純粋な部分もあるでしょうし、
うん。
例えば絵が描けるとか、
うん。
で音楽もできるところとか、
うん。
だからそういうところは共通してるし、なんか好きなことに打ち込んでるっていうような、まあ僕のイメージですけど、
はい。
いうところも、やっぱ、ノンにはあると思いますし、
うん、
そういうところの良さというか、まあ僕らのイメージだなのかもしれないですけど、そういうものはすごく出てたなというふうに思いましたね。
うん
うん、でそれと、キャスティングで言うと、さかなクン本人が、出てくるのがまあ面白いなって僕は思いましたね、うん。漁業おじさんとしてってことですよね。あれはすごくいいなっていうふうに思って、で、あそこでやっぱり、さかなクンの代名詞である漁業って言うじゃないですか。
うん。
あれはやっぱり本物にはちょっと叶わないなって僕は思いましたね。ノンが言うのとやっぱちょっと違うなっていうか。
闘牛支部よりもいいですか。
それはまあそうですね。闘牛支部はちょっと無理があるかなってちょっと、僕は聞き間違いかなってちょっと思ったぐらい。すいません。
いやいや。なんか、はい、でもちょっと、離れて考えると、あれって、まあ今さかなクンのキャラクターが不思議ちゃとして出てくるわけじゃないですか。
はい。
そこはなんか話、まあ、これいいんですけど、別にギャグだから。
うん。
でもなんか作品のテーマ的にそこを、不審者として当てはめるのは、いいのかなってちょっと思ったりもしますよね。
いや、だから、その、漁業おじさんは、漁業おじさんで、なんか自分の過去についてちょっと話をしてたじゃないですか。
うん。
ミーボーの小さい時のミーボーとね。
うん
なんか、昔はお金持ちだったんだけど、
うん、
なんか、ちょっと、詳細忘れましたけど、まあ、貧乏になって、
うん、
なんか、今こんな風で仕事がないんです、みたいなことね、言ってましたけど、
うん、
まあ、さかなクン本人は、好きなことを貫いて、まあ、いわゆる成功した例の一つですよね。
うん、
なんですけど、まあ、本当は、好きなことを貫いて生きていければ一番いいんですけど、でもやっぱり、それだけではうまくいかなくて、漁業おじさんみたいになってしまう人も、やっぱりいるというところは、ちょっと現実的な部分として描かれてるのかなってちょっと思いましたね。
うん。
いや、そう言われるとテーマとちょっと矛盾する部分もあるのかもしれないですけど、
うん。
うん、まあ、彼は、まあ、どっちかというと被害、社会の被害者みたいなね、いうふうに捉えることもできるかもしれないし、
うん。
うん、というふうには思いましたけど、まあ、すごいあの、画期的なキャスティングだなというふうには思いましたけど、
ね、うん、いや、本当
すごいですね。本人が出るんだけど、
うん、
不審者っていうね。はい。まあ、トリオですけどね、不審者だと思う人は思うし、別に不審者だと、ミーボーは思ってないわけですよね。
うん。
うん、はい。まあ、あと、ついでにキャスティングで言うと、まあ、井川遥さんはもう本当に井川遥力っていう感じがしましたし、うん、あの、宇野昌平さんが熱帯魚ショップの、
はい、店長
さんで出てきますけど、うん、めっちゃいい人でしたね。
うん。
も
う
本当にただいい人っていう感じの、
はい、
店長でしたけど。
海人じゃないよ、とか言って。めっちゃ面白かった。
いや、僕も最初にすぐそれ気づいたんですけど、うん、ミーボーだからきっと勘違いしてるんだろうな、とかね、思
い
ながら。
は
い。あれは面白いですよね。
うん。
はい。そんな感じですね。うん、
はい。
あの、まあ、松さんが思っているほど、僕は、ノン、いや、好きですけど、
うん。
めっちゃ好きとか、一番好きとか言うほどじゃない
ですけど。あ、そうなんですね。うん。
あの、
うん、
そこまでじゃないですけど、でも、
はい。
すごく魅力的な方ではあると思いますし、
うん。
はい。あの、ずっと大きなスクリーンで眺めることができるというのは、とても良かったですね、
うん。
うん。ずっとなんか、楽しそうにしてるっていうのはやっぱりいいですよね。
うん。
はい。女性のタイプとしては僕は好きです。はい。
うん、ですよね。
中性的、
うん、
まあ。もちろん女性的な人でも好きですけど。
はい。
はい。全然、なんか、おかしい、言い方おかしいかもしれないですけど、あの、ストライクゾーンは全然ストライクゾーンです。うん、はい。
はい。と思ってたんで、
はい。
はい。聞いてみました。
はい。まあ、確かに彼女のベスト映画といえばそうかもしれないですね、うん、今のところね。はい。そんなところですかね。
うん。
はい。
じゃめっちゃ下世話の話なんですけど、
はい。
ずっと多分晒し巻いてやってますよね。
ああ、そうなんですかね。いや、それはもう、そこは、まあ、確かに、まあ、もともと中性的だからっていうところもあるかもしれないですけど、
うん。
顔は、あ、女性だなって思いながら見てるんですよね。
うん。
だから、なぎらゆうやとのんが横に並んでると、
うん。
あの、恋愛映画みたいにちょっと見えるんですけど、
うん。
あ、違う違う。ミーボーは男だからって。
これ同性だし、みたいな。
そうそう。頭の中で保管しながら見てたんですけど、うん、体に関しては何も僕は思わなかったですね。
あ、そうですか。
うん。
僕は結構、
気になっちゃいました。
気になってたんで。はい。でも、多分ずっと晒し巻いてんじゃないかなっていう。
そうですね。うん。
そうか、僕だけか。
いやいや。だから、そうですね。うん。そういう、そうですね。女性らしさが出てないっていう、ところもあって、そういう風には見てないかもしれないですね、僕はノン、
うん。
まあ、イメージとしてもそういうことはあんまないですしね。
うん。あと僕は家宝の役がすごい良かったなと思いますね。
ああ
、
良かったですね。
うん、まあ家宝自身がすごい好きなんですけど。
うん。もう久しぶりに見て、最初あの、カツラ被って出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、キャバクラみたいなところで。
はい。
最初ね、あの、女装してる男性に見えて、カツラがあんまり合ってなかったからだと思うんですけど。
お
あ、カホか、この人って思って。
うん、僕はカホは、なんかすごい歌唱評価されてる女優の一人なんじゃないかなと思ってるんですけどね。なんか僕は日本人の女優の中で一番綺麗なんじゃないかなと思うんですけど。
おそれはでも、綺麗は綺麗だと思いますね。
うん。
まああんまり。
いや、てか、うん、はい。いや、その彼女の存在だけが出てるからっていうよりも、なんかその、ミーボーとの絡みというか、
うんうん、
彼女も前歯世間からちょっと外れてる人間と思われてるじゃないですか、
うんうん、
その関係性がすごいいいなっていうか、
うんうん、
え、なんか常識って何みたいな感じで言う海のシーンとか、
うんうん、
それもだからこの作品のテーマの一つじゃないですか、多分、はい、そこもだから彼女ができることによってまた決まるというか、
うんうん、
よかったなと思いました、うんうん、多様性っていう意味でもすごい良かったなっていうか、うんうんうんうん
なんかあれのシーンもすごく良かったですね。なんか、ちょっと短い間ですけど一緒に過ごしてたじゃないですか。
はい。
まあ、実はなんでしょうけど。
うん。帰ったらいなくなるの本当やめてほしいな。
まあ確かにそれはちょっと悲しいですけど
ね。ちょっと寂しすぎますよね。 せっかく高いの買って帰ったのに。
ちょっとあれは切なかったですけどね。
うん。
さかなクンもすごいなって僕は思いましたね、あそこでね。
うん。
まあ、本当に女性に興味がない。まあ、そんなことはないと思うんですけど
ね。うん。
うん、いや、でもすごいなって思いました。
うん。
あと、先ほど、マッサン言われた。
はい。
あの、ちょっとわからなかったっていう部分ですよね。
はい。
まず最初に出てくる、その、裕福そうな、家っていうかね、
うん、
館みたいなところから、まあ、ノンがウェットスーツ着て出てくるんですけど、
うん、
僕もあれ、確かに誰なんだろうなと思って、
うん、
一つは、まあ、成功して、まあ、ちょっと裕福になって、
うん、
そういう大きな家で暮らしてる今のさかなクンを表現してるのか、
うん、
もしくは、漁業おじさんの昔の家、
うん、まあまあ、それもちょっと思ったんですけどね。うん、
それを、なんかもう入れ替えてノンが演じてるっていうことなのか、うん、なってちょっと思ったんですけど、
うん、
ちょっとわからないですね、あれはね。
なんか、成功した後の家にしてはなんかこう、古読みかしすぎるなんていうのは、う
ん。なんか寂しい感じでしたしね、一、うん、人でね、うん。これはちょっとわからなかったですけど。
うん、
あと、何でしたっけ？
ん？わかんなかったとこですか？
はい、はい。
それはさっき話した、おとけさんも話した、漁業おじさんは原作でどういう扱いだったのかっていう。
僕もう一個分かんないことあって、
はい、
最初のシーンでも出てくるんですけど、漁船に乗って、
うん、
なんか、まあ、レポーターみたいなのやってましたよね。タレント業の、はい、まあ、様子をね、映してましたけど、
うん、
まあ、そう思えば、そう考えればあれはさかなクンなのかなっていうふうには思いますけど、
うん、
で、なんか急に海を見て、さかなクンが海に落ちるっていうシーンがあるんですか、うんうん、
はい。
で、マグロみたいなの泳いでる。っていうシーンがあったんですけど、うん、マグロは2回ぐらい出てきたと思うんですけど、その最後の方にも出てきたかな？あれは何だったのかなっていうところですよね。
あ、
う、
あ、
ん。何の
仕事？なんかいるみたいな、
うん。なんかタコだったらね、うん、最初に好きになったのがタコだったからっていうのはわかるんですけど、
うん、
なぜマグロなのかなっていうのは思いましたけど、
うんうん、なんか最初に戻るのかなと思いきや、そういうわけでもなかったですからね。うん、最初のシーンに。よくあるじゃないですか。そう、最初のシーンに戻る映画。うん。
まあ、例えば、マグロって、泳ぎ続けないと死んじゃうみたいなことよく言うじゃないですか。
うん。
まあ、それは、ちょっと遠いかもしれないですけど、さかなクンの象徴なのかなとか思ってね。
あれ、マグロって言ってたんでしたっけ？
いや、言ってないですよ。でも、マグロに見えたんですけど、僕は。だから、正しくはわからないです。だから、大きい、ただの大きい魚かもしれないですけど、ちょっとわからないですけど、マグロだとしたらですよ。
うん。
その好きなことを追い続けないと死んじゃうっていう、そういう、さかなクンはそういう人間だみたいなことを言ってるのかなって思ったんですけど。
うん。
ちょっとわかんなかった
。うん。他に何かありますか？
そんなとこですかね。
はい。
いや、不良の戦いをもっと見たいなっていうね。彼らのやりとりは本当に最高でしたね。
うん。
で、なんかその後、なんか、寿司屋になってるのもすごい良かったじゃないですか。
うん。
何でしたっけ？カミソリ。
うん。
なんとかって、マミーか。うん、
はい。
はい。
うん。僕は喧嘩の後の、柳楽優弥の、
はい、
そのミーボーを見る顔がすごい好きで、
あ、
なんかちょっとアップになって、見るシーン、
うん。
うん。やっぱ柳楽優弥めちゃくちゃうまいなって、そのシーンすごい思ったんですよね。うん、はい。
あと、なぎらゆうやが、急に勉強するとかいうね、ところ
で、うんうん、
あれ、冗談で、そういうこと言ったりとか僕しましたけど、学校で。うん、眠い時にコンパスを、
ね。あ、さあ。
ね。
ああ、
刺してます。刺すっていうね。
うん、
とかは。順位見て、5番かなんかになっててね。
うんうんうん、
隠れて泣くみたいなね、シーンとか。うん、すごい良かったですね。はい。
はい。では、今日は、魚の子について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。